都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
ということで都市ダメはい、
都市ミナティでございますけど、喉がちょっと調子悪いみたいで、
いやー、もう長引いてますよ、本当にね。
どれぐらい、もう10日間ぐらい、
まあ1週間ぐらいですかね、丸々1週間。
じゃあ10日間でいいじゃねえかよ。
もうだってこれが1周期だから、
あ、
この収録が1周期だから。
じゃあ10日間でいいじゃねえかよ別に。
じゃあなんで
10日間ぐらいでいいじゃねえかよ。
正確の方がいいだろ。
10日間ぐらいがいいじゃねえかよ。誰が正確に知りてんだよそんなもの。
いや知りたい。
喉そんぐらい壊してんのかなって。
いや大体よ。
本当は7日間。
いやどれぐらいだと思う。やばいな、ちょっと。
ありがとう。
いや聞きづらいかな、はい、まあまあでも声自体はね、そんな変じゃないですけど、ちょっと咳がね出るっていうだけなんで、あれなんですけども、
はいは
い、いやでもね、ちょっとこれ、治んない原因の一つなのかなってちょっと思ってることがあって、やっぱね、その空気、うん、空気がやっぱ高いところだと薄いじゃないですか。
空気が高いところだと薄いって、そんな別に高いところに住んでるわけじゃないでしょ、ね、我々
高所だと空気がさ薄くなるから、まあその、なんていうの、
クソ都会やん、あんた住んでんの別に。
いやいや、僕が住んでるとこじゃないですよ。
どういうこと、ここがってこと。
今日の収録場所の話。
収録場所、
いやいや、高さ100メートルぐらいあるじゃないですか、もう言ったら。
いや、いや、
かなりの高所だと思うんですよ。
2階建ての1階よ。
2階建ての1階だとしても高いよね、だから相当。100メートルあるってのはなかなかですよ、やっぱり。
オフィス街よ、うち。
あれ、
そんな山の上とかではないよ。
あ、オフィス街でしたっけ。
うん、
ここバビロンの空中庭園じゃないですか。
違う。
え、違うの。
違う。
バビロンって聞いて今日来てんだけど俺。
違いますよ、
集合場所。
林瀬康弘の約10畳あたりの部屋ですよ、ここ。
まあまあそうだね、
うん、
広さはね、
広さはね、
高さは100メートルない
ね。ねえよ、ないよ、1メートルもないよ、うちなんか。
ああ、まあじゃあ関係なかったんだ、席と。あ、
ないと思いますよ。
そうなんですね、いやもう完全に勘違いです
わ。いや違います、全然違います。
ただね、まあちょっと勘違いついでにね、
うん、
一応バビロンの空中庭園で俺収録しようと思ってたから、
うん、
ちょそれにまつわる話をね、
どこと勘違いしたかだけね。
そう、
はいはい、
まあこれはね、紀元前600年頃の
よく言ったな。
ところにですね、あの新バビロニア王国というのがありまして、そこがまああの首都に建造されたというのがこのバビロンの空中庭園だと言われておりまして、うん、はい、なんともその頃ですよ、
うん、
その頃に高さが100メートルの、
うん、
あのまあその庭園を作っていたというんですよ、
うん、絶対ありえないですよね。
でそこのまあだから遠くから見ると、あまりの高さにその空中に浮いてるように見えるってことから空中庭園だと言われてい
て、だからカリン様の塔みたいな感じかな。
あ、まあそうだね、
ドラゴンボールの、ね、
遠くで見ると浮いてるように見えちまうみたいな。でね、まあまあそれ庭園ですから、花とか、まあそのなんていうんですか、木が植えられてるんですけども、その当時なぜか超高度なテクノロジーが使われていたんじゃないかと言われていて、それがまあユーフラテス川からこうパイプを使ってこう吸い上げて
水を
自動給水とか、自動なんていうの、散水っていうのかな、
はいはいはいはい、
放水みたいなのをしていたと言われている、
うん、
だからな、もうその当時になぜそんなものが作れた上にそんなシステムができていたんだっていう、まあ、ちょっと不思議な、まあ、言い伝えとして残っているという、まあ庭園があったという、
はいはい、
そこと僕は間違えて今日はちょっと収録しに来たということ
で、ね、どうやって来たんだよ、そのマップに入れたら出てくるのかよ。
まあまあちょっと
バビロンの空中
庭園、結構急な坂あったし来る途中
ないよ、
結構きつめの坂あったから、
ゆるい坂だったらあるけど、確かに。
いやいやいや、チャリンコでも結構きついなって坂あったんです、ね、
いやいやいや、そんなことない、そんなことない、勘違い、
勘違いでした、
はい、すいません、
はい、すいません、
ちょっとね、僕はもう、じゃあ都市伝説をいきますよ。あの前回だから、あの、ちょっと怒っちゃったから。
あれが前回になるんですね。
前回。
はい。うん、
もう、あの、スキーしたから。
どの回？
やっと都市伝説に。
うん。
はい。そのまま、あの、移行することができます。
なるほど。
はい。じゃあ、企画名いきます。ベストヒット都市伝説。
はい、
この企画はですね、私がプレゼンする、まあ、あるカテゴリーの中での、ランキングをちょっと紹介させていただくというような企画なんですけれども、
はい、
じゃあ何のランキングか、これによって都市伝説何か変わりますからね。
そうですね。
ね、何のカテゴリーかのランキングか。
まあまあそうですよ、
うん、
それ重要。
俺が最近気になった話ランキング。
いやいやいや、もう他の企画でもなんかやれそうな感じですけど。
だからなんかに特化したカテゴリーでなくて、最近見聞きしたものの、気になったもののランキング、
自分の
中での、
まあ、中で、
中での
最近ね、
特に。そうそうそうそうでございます。まず一つ目、富士山に性別があったというお話でございます。前回するって話しましたよね。
うん、
富士山もしかしたらオスかメスかどっちかかもしれないって話をしたんですけれども、そうなんですよ。で、じゃあそれをどう探るかなんですけれども、富士山つったらまあ静岡ですよ、うん、行きました、静岡までね、
まあまあ、
その噂を聞きつけて、はい、でじゃあなぜ富士山に性別があるかって話になったかというと、実は富士山には精巣卵巣があるって話があるんですよ、
うん、ほう、山なのに、
山なのに、うん、山なのに
別に言い直すことのことでもねえけど、
精巣と卵巣があると、
うん、
うん、精巣卵巣があるということはオスメス分かれているという話ですよね。
まあ男だったら精巣、
うん、そうですそうです、
女だったら卵巣があると、
があるという
、
うん、話ですよ、うん、それがなんで山にあるのって話ですよ、う
ん、ねえよ、山なんだから。
あるんだなこれが
あるんだな、
あるんだなこれが、うん、実はですね、お体内神社というですね、神社があるんですよ、うん、静岡県のね、陰野かなっていうところにあるんですよ。
静岡側にある
印に野原の野と書いて陰野っていうのかな、うん、陰野というところに、お体内神社という神社があると。
中に お体内神社がある、
うん、そう、そこっていうのは、うん、あのね、溶岩でできた道がたくさんあるんですね、まあ、溶岩隧道っていうんですか、うん、がたくさんあるんです、うん、まあ、溶岩が地を張ってできた隧道があると、
うん、残ってる、
ね、以前、うん、そうそうそうそう、溶岩が掘った穴ですよね、うんうん、でそれがたくさんあると、
うん、
でその中に、
うん、
なんと精巣そして卵巣そっくりの形に、
うん、
溶岩が通った、空洞があると、道があるんですね
精巣、
うん、
の形をしている
溶岩道、
まあ、スポットがある
ってことね。そうそうそうそうそう。でそれを祀るための神社がお体内神社、要は体内の神社だと、
うん、
まあ、いうものがあるんですよ、うん、うん、そうそう、そのまんま。でじゃあこの溶岩道っていうのはいつ頃できたのって話なんですけれども、これが390年から550年頃、古墳時代中期だと。
だいぶ前ですね。
そうそうそうそう、うん、だいぶ前、1500年前でございます、そのあたりにできた、まあ、あの溶岩洞なんですけれども、
うん、
でこの溶岩洞をですね、なんと、江戸時代、
うん、
富士山を霊場とする修験道たちのですね、まあ、修行者たちがですね、
うん、
ここを信仰の対象としてこのあたりで要は修行をしていたと。
ほう、
うん、でなおかつここなんですけれども、うん、空海がこのお社を作ったなんていう伝説もあると。
空海大活躍だな。
だね、空海
いろんなところ出てくる
な。そうなんですよ、空海が開いたなんていう話もある。まあそれは本当かどうかわからないけれども、一応ホームページには載っています。
まあね、空海がやってるっつったら、はい、まあちょっとね、一個箔がつくね。
そうでしょ、うん、でまあ話だけ聞いててもあれだから、ちょっと僕行ってみたんです、お体内神社という場所にね。
うん、
それがこちらです、ドン、お体内神社。普通の神社と変わりないですよね。
そうだね、うん、取り立ててお体内感はないね。
お体内感のある神社を言ってくれよじゃあ。
いや
お体内感のある神社を。
いや、なんかあの体の形してるとか、
う
ん、
どういうことだよ、体の形してる
神社って。胃の形してる鳥居があるとか。
穴開いてんじゃねえか、胃に穴開いてんじゃねえかそれ。
胃潰瘍神社
それ、
うん、
じゃあっていうね、まあまあこういうお体内神社、まあ、お社だけ見ると普通なんですけれども、ここ実は空海が開いたんじゃないかっていう話があると。じゃあお体内館ってどこなのって言ったじゃないですか、
うん、
その言ってた、1500年ぐらい前にある溶岩洞、じゃあどこよっていう話ですよ。
どこよ、
うん、 どこよ、どこにあんのよ、この神社の、というね。
神社にはもうちょっと見当たらない。
そうそうそう。それが、このちょい右にあるんですね。
うん。
ちょい右を見ると、
まあ、写真のね。うん。
お社のちょい右。ほら、うん、入り口ってあるんですよ。
うん、うん。
要は、この入り口から入っていくと、ですね、ちょっとここに、地図があるんですよ、お体内のね、
うん、
それがこちらなんですけれども、
うん、
ほら完全に清掃にしか見えない
っていう。いや、あんまピンとこねえんだよな。清掃ってどんなんだっけなよ。どっちかっていうと、
父の体内から入る入り口がね、これも写真載せますよ、
うんうん、
父の体内から入って、小腸大腸入って、五臓入って、乳房行って、そっからぐるんとそこを折り返し地点にして、
うん、
次母の体内ね。
二つなんの、これ一個ね。
父と母。
ああ、そういうことなんだ。
繋がってるんです。でもこれか、見て。完全にもう、こう、卵巣にしか見えないでしょ、この形。
でも、ピンとこねえんだよ、卵巣の形って言われても。
嘘でしょ？だって、性教育で勉強したじゃん。
いやいや、こんなんだっけなぐらいだよ、覚えてても。
学生時代さ、
うん、卵巣、
性教育のテストで俺だけ100点取ってさ、すげえ恥ずかしい思いしたことあるわ。
だから、まあ、ピンとくるんだ、これ、
ね。大瀬くんはすごく勉強したね、性教育をって言われて。
いや、なんかよく見るのは、ほら、子宮の形はよく出るじゃん。うん、なんかね、
うん、
生理用品だとかで。
うん、でもまあそれに近いよ。卵
巣ってどうなんだっけ？
この右と左の、まあ卵巣があって、うん、そこからぐーっと行って子供が生まれる場所。うん、この子帰りというのは、子供が卵巣に帰ってこないようにという、まあ便みたいなもの、肺でいうところのね、
うんうん、
血が逆流しないようにみたいな、ね、うん。子供が逆流しないように、子帰りみたいなのもついていて、細い道ですよね。
うん、
もう出たら入ってこれないように、
うん。
で、そこからぐーっと出て、ここが参道で、おぎゃー、おぎゃーってことですよ、出口で。
なるほど、
うん、
入り口から入ってって、そう、
男性の要は肛門から入って、
父の方から入って、
父の肛門から入っていって何笑ってんだよ。
父の肛門から入ってって、
うん、父の肛門から入っていって、母の、
うんうん、
要は産道から
出る、
出るという。何笑ってんだよ。
どういうこと。
要は父の体も持ち、
うん、
母の体も持つんですよ、富士山というのは。
なるほどね、うん、じゃあもう両性具有みたいなことなのかな。
そうそう、そういうこと、そういうことです、うん、まあ神様ですからね、
うん、何でもあり
だね、富士山というのはね、うん、そうそうそう、霊山とも言われていますから。で、まあまあこういう風になっていて、
うん、
で、まあ中気になりますよね、どういう風になっているか。
まあまあこれだと、うん、あれね、俯瞰の図で今見てるから、そうそうそうそう、
俯瞰のね、マップで見てるから、う
ん、具体的には分かんないと。
そうそうそう、なんですよ、
うん、
ですから中の写真もね、はいはいはい、一応あるので見ていただきたいんですけれども、 それがこちらでございます。
安山石、
安山石、これに触ると一応安山になれますよという、う
ん、
う
ん、あ、やっぱそういうのもあるんだね、ちゃんと。そのそうそうそうそう、なんていうか、なんだろうね、そう、安産とかそういうのに効くっていうのもちゃんとあるんだ。
そう、あるんですよ、うん、こういうね、母の除骨って、これね、除骨横の壁のところ
本当
除骨になっているとか、うん、だから中本当にね、溶岩洞なんですよ、
体内っぽくなってる溶岩洞
なんだ、うん、なおかつ道っていうのがちゃんと、うん、まあ正しくされてないので、整頓されてないので整えられてないんですよ。だからもう石ころコロコロ転がってるし、
うん、
もうほんまに腰落とさないと歩いて進めないような場所なので、頭ボコボコ打つんですよ。
うん、
だから、まあ、グループで行くんであれば、先頭だけがこういう僕が被っているようなヘルメットとライトはつけてほしいと。これ50円でレンタルできるんで。
50円
?50 円です。
安い、
うん。うん。で、これを被らないと、要は、今あいつ頭ぶつけたからあれより低くいかなきゃいけないんだなっていうことが、まあ目測ですけれども分かるわけですよ、後ろの人たちがね、
う
ん、
っていうか逆にないと、じゃあもっとぶつける可能性高いってこと。
そう、
そんなに危ないんだ。
俺もボコボコぶつけたからね、頭。
へ
え、うん、で足も滑りやすいところですし、うんうん、まあで中ね、動画撮ったんです一応、
うんうん、
ちょっと見ていただきたい、入るところね、
うん、
というね、一応中の動画を見ていただきましたけれども、いかがでしたか。
そうね、全体的にもう真っ暗だなっていう印象ですわ。そ
う
そ
う
そ
う、うん、ほんと真っ暗なんですよ、うん、
いや今なんかあれだよね、だから探検っぽいね、もう。
あ、そうね、
ほぼ、
うん
うん、
でここがね、
うん、
隣の家族は青く見えるっていう、松山ケンイチ君と深田恭子さんがですね、うん、ドラマをやっていたんですよ、
うん、
結構まあヒットしたのか、あれは、まあまあ
ちまあ覚えてないけど何回か見た
ちょっと話題になったね、うんうん、まあドラマがあって、
うん、
そのドラマのロケ地でここが選ばれているんですね。
ああ何か話もそんなやつだったもんね、うん、確かそうそうそうそうあのドラマの、
うん、深田恭子がどんだけ頑張っても要はあの子宝に恵まれないと、うんうん、だから子宝に恵まれる場所へどんどんどんどん行ってみましょうとか、うん、あの口の中に入れましょうとか、うん、まあそういう話があってその中でこのお体内神社が選ばれて先ほどの、まあ、入り口出口をこの2人が出てるんですよ。入ってるだから泥だらけの松山ケンイチ深田恭子が出口から出てくるっていうシーンもあって
へえじゃあロケ地なんだね。
そうそうでそれが放送された週の土日には、うん、なんともうここパンパン列できて
ああの穴の中パンパンになったんだ。
そうそうそうパンパンになるんですよ。私も行きたい私も行きたいってなりましてその時はもうすごかったよっていう風に受付の女性の方が語られていました。
今は別に普通に行ける今は
あの僕ら一人しかいなく一組しかいなかったですね。当時はすごかったって言ってました。だからテレビってすごいねって話をしてました。ま
あ
そうね、
影響力あるね。
そうそうそうそう。でもね結構面白い場所なんで、うん、まああの行けるぐらい近い方はぜひぜひ行ってみてはいかがかなと思いますよ。楽しかったですよすごく。
そうね。なんかあの、うん、エマみたいなのもいっぱいついてるし、
そうそうそうそう
まあやっぱりちょくちょく来てるんだろうね。
そういうことですそういうことです。でエマ見るとまああの。結構ね絶えず何日何日書かれてるんですけれども、うん、僕らが行った1日前とか2日前とかもあるので、うん、結構まああの来られる方は多いんですけど同じ時間に参拝する人はもしかしたらいないかもしれないですね、
うんうん、まあでもそっちの方がいいけどね
まあねゆっくりね、うん、回れるからっていうまあ場所なんですよ、
うん、
で、オスメス実はあるかもしれないって言ってるんですけど僕実はどっちか分かるんですよもう、
うん、
オスかメスかって
富士山が、
うんうん、オスだと思います。
なんで2つあるじゃんだって
うん2つあるのにオスだと思います、う
ん、なんでよう
ちの奥さんがですね、
うん、
これ参った後に、
うん、
ちょっとコンビニ行ってあの軽食というか、うん、あのおにぎりかなんか食べようよってなったんですよ、
うん、
で食べてる時にいやー綺麗だなミスター富士って言ったんですよ、
うん、まあまあ
多分マウント富士と言い間違えてミスター富士って言ったんですよ、
うん、
お前ミスター富士って言ったよって言ったんですけど、うん、え言ってないって言
うん
です
よ、うん、
マウント富士って言ったよって言うんですよ、うん、
言ったって言ってんだ
そうミスター富士って言ったんですけど確実に、うん、
確実に、ね、
確実にミスター富士って言うんですよ、うん、で3人で言ってんですけど僕ら2人聞いてんですよミスター富士って言ったの、うんまあまあ、いやミスター富士って言ったよみたいな、うん、普通のなんかあの富士っていう男の人になっちゃったよみたいな話をしたんですよ、
うんうん、
でも言ってないって言うんですよちょっと待てよと思ってこれ言わされてるんじゃないかなって
本人の意識とは別のところに力が働いてそうそう
要は神様が、うんあの人の口を借りて巣と降りられた時って、うん、わーっと喋るけど、
うん、
乗り移られた方っていうのは、うん、え今僕は一体何よみたいになるじゃないですか、うん、
なる
とか、うん、例えばあの神の啓示を受けて予言をする方とかっていうのも予言をしたことは覚えてるけれども何を口にしたか覚えてないみたいな、
うんうん、
それじゃないかなと思って
だとしたらお前の嫁、うん、頻繁に降りてきてるよね常日頃からあるけどそれ、
まあまあうん、だからそういう体質なんでしょうね
そうね降りやすいのかもしれない、
うん、体質なのかもしれないです、うん、そういうだからミスター富士って言ったからこれはもしかしたら富士さんの意識が奥さんに飛んで、
うん、あの富士の意識が、
うん、富士の意識か富士の
強くない
富士の友人の意識が
そうだよね、うん、他人側じゃないとおかしいよねそれ、
奥さんに飛んで、
うん、
ミスター富士って言ったのかもしれないという、ね、だから僕はオスなんじゃないかなと思ってます
そっかだから、
う
ん、ミス富士とかでもおかしくないもんね
その間違えレベルなら、ね、ミスター富士と間違えたんですよだからこれは完全に男なわけですよ
男、うん、ミスターなんだ
うん、
うん、
いいんじゃないですかっていう話でしたっていう話でした、はい、あランキングでしたよねこれね
そうね
4つ、
うん、
ベスト4これ4位
ベスト何位かは毎回言ってないんですよ4
位これ4位です、
はい、
4位です4位でしたはい次3位いきますこれもですね、前回これやるよって言ってたやつです
はい
はいベスト3 黒騎士の衛星
はい
というお話でございます黒騎士の衛星オカルトが好きな方だとちょっとまあ1回か2回ぐらいは本か何かで見たり読んだりしたことあると思うんですけれどもまあ簡単に説明します
はい、
インターネットをですね中心に、まあ、黒騎士の衛星、まあ、もしくはブラックナイトなんて言われる、まあ、あの謎の衛星っていうのが話題になってるんですね、
うん
うん、じゃあなんで黒騎士の衛星なのかって話なんですけど、まあ、ヨーロッパの社会では騎士はどこかの領主などに雇われるときにですね、
うん、
あの、まあ、雇い主の紋章が入れられるじゃないですか、うん、盾とか、うんうん、旗とかにね、うんまあ、入れられるんですけれども、これがどの雇い主を持たない、まあ、浪人のような騎士のことを、うんまあ、黒騎士って言うんですね。
フリーランスみたいな、
ね、そうそうそう、どこの紋章も入っていない黒騎士ってあるんですよ、うん、でこの黒騎士の衛星というのはどこにも属さない謎の衛星という意味でちょっと格好つけた感じで黒騎士の衛星、ブラックナイトの衛星なんて言われてるんですね。
ちょっとだからなんていうか洒落てるよね、そうそうそうそう、そのネーミングがね、
うんうん、でどこにも属していないということはどういう意味なのか、
うん、
要は人類が打ち上げたものじゃないっていうことなんですね。
なるほど、
うんうん、どこも打ち上げた記録がないと、
謎なんだ、
そう謎なんですよ、
うん、
でこれっていうのが異星人が地球を監視するために飛ばした衛星なんじゃないかという説があるんですよ、
うん
うん、でこの衛星なんですけれども、いつ見つかったか、
うん、
この衛星はですね1954年にアメリカの新聞が報じたことがきっかけで注目されるようになったんですね。
そんな前なんだ。
そうなんですよこれ、うん、ネットではね最近なんですけれども、そうそう、ねうん、そうそう、報道スタートされたのは1954年なんですね。でも、うんうん、人類が初めて打ち上げた人工衛星というのはその報道があった1954年から3年後なんですね、
うんうん、
1957年旧ソ連の、スプートニク1号が最初の衛星なんですね、
うん、
要は人間じゃないんですよ打ち上げたのが。
いやもう人間より先を行ってる
じゃんってい
うことだよね、
うん、そうなんです、うん、で時代がまあずーっとまああの移っていって、
うん、
1998年です、
うん
うん、それから40年近く経ちました。国際宇宙ステーション建設のために打ち上げられたスペースシャトルエンデバーがですね、
うん、
船外を飛行する黒い物体を発見したというふ
う
に伝えていると、
うん、
でこのエンデバーから見えるこの、飛行する黒い物体というのがこの黒騎士の衛星じゃねえかと言われてるんですね、うん、
で近くで見れたってことか、
うん、要は1954年のアメリカの新聞が報じたものが40年後の、まあ、エンデバーから見られたという話なんですよ、うんうんうん、でその時のものというのが NASA が撮影した写真も公開されているんですね、
う
ん、そうこれがまあこれなんですよ、
うん、
黒騎士の衛星ね、まあ、真っ黒い、
まあまあまあ
うんうん、衛星がまあまあ飛んでいるのを NASA が撮影成功していると、
うん、
でこれがまああの形がね、
うんうん、
ちょっとステルス戦闘機に似ていると、
うん、うん、
外観がね、
なるほどね、
うん、似ていて、なおかつ火がね、そのステルス戦闘機から火がブワーっと出ているのも実は、写真を撮られているんですよ。
うんうんうん、
火が出てる。
それね、ステルス、
うん、戦闘機から、まあ、宇宙だから火というよりは何かわからないけれども何かが出てるのが見えたと、
うん
うん、
ちょ噴射してるみたいな
ことかな。そうそうそうそう、うん、だから完全にこれは、
うん、
あの異星人の宇宙船だろと、
うんうん、
可能性が高いぞなんて言われてるんですよ、うん、どこにも所属しない黒騎士の衛星、
うん、まあまあそうね、うん、
なんですけれども
謎だよね、
これ実は、
うん、
異星人の乗り物ではないんじゃないかという話も実はあるんです。
なるほど、
うん、
まあまああるでしょうね、何個か説。
そうなんですよ、うん、実はですね、まあ一時期下火だった UFO 関連の話題なんですけれども、近年はソーシャルメディアの発達によってまたこのですね黒騎士の衛星というのが話題になっているんですけれども、
うん、
2015年8月にはですねイギリスのミラーありますよね、
うん、
大衆紙がですね黒騎士の衛星の存在を報じているんですね、
うん、
要はこれって日本だけで結構流行ってる話だったのに、あイギリスでもこういう風に注目されているんだとなって、
うんうんうん、
だから実際にこれは存在するんだってなったんですよ、衛星自体はね。
まあまあそうでしょうね、う
ん、NASA にも撮られているし、うんうんまあ、日本だけじゃなくイギリスも報じているし、
うん
うん、これマジじゃんってなったんですけれども、うんうん、これ宇宙ゴミじゃないかって言われてるんですよ。
まあ、それが最初に思い浮かぶけどね、
うんうん、そうなんです、
今のねあの、うん、当時の人じゃなくてね、それらぐらい今情報がある人たちはそう思うと思うけどね、
宇宙ゴミじゃないかって言われてるんですけれども、うん、まあそもそもじゃあ黒騎士の衛星というのはいつ生まれたのか、どういうふうに報じられたのかという話からちょっと紐解いていくんですけれども、
うん
のですね、イギリス北アイルランドのアーマー天文台のスタッフのブログがですねすごく詳しいと。
ほう、
うん、黒騎士の衛星の誕生には冥王星の発見で知られる、クライド・トンボーさんが関わっていると、 冥王星を発見されたんですって。生涯に800近い小惑星を発見したと、
うん、
だからもう第一人者なんですね、
うん
うん、こういうあの新しい星とかを見つける権威であると。で、トンボさん、天文学に関して実は正規の教育を受けていないんですね。
正規の教育、
うん、ですからあの天文学の授業を受けていないんですよ、うん、
独学ってことか。
独学なんですね、うんうんうん、それでスーッと見ているとまあ見つけたと、
うんうん
うん、で雑誌の記事なんていうのをもとにして、望遠鏡などを自作していたりとかしてて
それはそれすごいけどな、
うん、でそのまま天文台の職員として採用されたというちょっと変わり種、そうなんですよ、うん、異色の研究者だったんですよ、うん、でそのトンボーさんが冥王星を発見、大学に、うん、あの冥王星発見した後に大学に入学して、でまあまあいろいろそのまま進んでいって、こういうふうに、まあ黒騎士の衛星を見つけるまでに至ったんですけれども、
うん、
でもこれっていうのがちゃんとしたその要は天文学を受けていない、
うんうん、
そういう、まあ、学者というか、職員なのに、
ね、
何がわかるんだっていうものなんですよ。
でなんとか博士とかじゃないんだと思ったんだよね、よ最初に。
そうそうそうそう、うん、でまあこういうものをたくさん見つけているトンボーさんの研究に着目したのが、うん、ニューメキシコ大学のラパス博士、
うん、
でラパス博士は有名な実は UFO 信者なんですね。
おー、
むちゃくちゃ UFO を信じてたんですよ、
うん、
だから自分の論文にトンボーの研究を引用したんですね。
ああそういうこと。
そうそうそうそう、うんうん、でさらに1954年、 UFO 業界の有名人であるドナルド・キーホー、
うん、
まあ、作家をやってるんですね彼、うん、あのアメリカの UFO 研究家作家で、海軍を除隊された後に、ケネス・アーノルド事件をきっかけとなって、まあ、そういう UFO 関連の、まあ、陰謀論を広めている方なんですね、まあ、作家です、うん、有名な、うんうんうん、でまあその方と一緒にトンボの研究と UFO を結びつけるような記事を新聞に書いたのがきっかけで、黒騎士の衛星っていうのが新聞に載ったんですよ、
うんうんうん、
要はトンボは見つけただけで、
発表したのはどんどん、
そうそうそうそう、
使われてるんだ、
うん、発表したのは UFO 信者であるラパス、それとUFO の陰謀論を書いているドナルド・キーホーだったと。
なんかうさんくさくなってきちゃうね、う
ん、
そうなると。
そうなんですよ、
うん、
でまあそういうような、まあ、トンボは地球の周りを回る、まあ、自然の衛星だというふ
う
に、書いていたんですけれども、キーホーだとか、うん、ラパスだとかの記事の影響で地球の周りを回る人工物というふ
う
にすり替わってしまったと、
うん、表現が変わっちゃったんだ。
そうそうそう、うん、要は自然の衛星だと言ってたのに人工物だっていう風に変わってしまった、うん、すり替えられてしまって、
全然違う。
そうなんですよ、うん、それがいつの間にか黒騎士の衛星という名前まで与えられて都市伝説と化してしまったと。
なるほどね、
いう話なんですよ、うんうん、でじゃあ NASA が撮った画像の正体って何なのっていう、
うんうん、
だって物はあるんだから、
うん、
黒騎士の衛星じゃないとしても、ね、報じたのがそういう UFO 論者、陰謀論者としても、うん、NASA が撮ってんだからあるのはあるじゃないかという話じゃないですか、
うん、
じゃあこれって何なのって話なんですけど、実はもう、結論は出てるんです、
うん
うん、これは、まあ、先ほども言ったように宇宙ゴミなんですけど、じゃあ何の宇宙ゴミかじゃないですか、
う
ん、
まあそうね、うん、宇宙ゴミって一括りにするとね、
そうそうそうなんですよ、うん、これ実はミッションの途中で誤って宇宙空間に放出された熱遮断用の布なんですって。サーマルブランケットというもの、
布
なんですって、
うん、
で、まあまあ任務の、一つで国際宇宙ステーションの組み立てがあったと、
うん
うん、でその時に打ち上げられていたものの一つでサーマルブランケットというものを使用していて、その一つを誤って一つ落としてしまったというふうな記録が残っているんですよ、うん、
あ、記録もある
んだ、うんうん、それがふわふわとさまようことになって、
うん、そう見えると、
あの1998年の NASA の撮影に至るんじゃないかと。だから1954年にあると言ったものと別のものなんですよ。
ああ、別なんだ。
別のもの。要はその時は宇宙ゴミ。どっちも宇宙ゴミなんですけど、うん、それが、まあ、結果として同じものなんじゃないかって言われたけど、これ別のもので、うん、1950年の普通の宇宙ゴミだし、1998年のものはサーマルブランケットというものだったんじゃないかと。
なるほど。
言われていると。
写真の方はじゃあ、うん、ブランケットだった
と。そうそうそうそうそうなんですって、うん、でまあそのサーマルブランケットというのがあの黒っぽく見えたり火が吹いているように見えたものっていうのもこれも光の反射とかじゃないかという光の加減で、うん、そういう風に見えたんじゃないかと、うん、それが偶然宇宙船のように見えたんではないかと言われているんですって。まあ一応火を吹いている写真ね、これ、
うん、
これね、ちっちゃい。
でもブランケットがステルス戦闘機みたいに見えるっていうのも不思議だよね、
うん、まあね、
うん、たまたまそういう形なのかな。
そうそうそうそう、誤ってねそのうちの一つを実は、落としてしまったとミッションの途中で、うんうん、でそれが
ありそう、
そうそうそう、宇宙デブリ、まあまあ宇宙ゴミで、うん、そういったものなんじゃないかという説なんですよ、
うんうん、
だから結果で言うとまあわからないけれどもね、
うん、
どちらの可能性が高いかというとそのサーマルブランケット、
うん
うん、熱遮断用の布が黒騎士の衛星に見えたんじゃないかと、
うん
うん、っていう
説、 が、
まあ、説なんです、うん、どちらか分かんないです。でも
まあそれどっちもありえるからね、
うん、そうそう、どっちもありえる。でそのまあこんだけ宇宙広いし地球人がいるっていう時点で、
うん、
どっかの星にもまあ生き物がいると考えてもいいじゃないですか、こんだけ広いんだから、
うん
うん、だからまあそこで人間よりも今の宇宙人のね、こちら地球人の、うん、まあ、文明よりも発達しているのがまあまあそういうような黒騎士の衛星と言われるものを飛ばしてるって言われてもまあまあちょっと面白いし、
うん、
俺は黒騎士の衛星であってほしいけど、
うん、
でもその可能性はちょっと低いんじゃないかなって言われてるみたいです。
まあまあそうね、うん、だから自分の、
うん、
あのなんていうのかな、思いが、
うん、
やっぱそっちが好きな人はそういうふうにやっぱ捉えるじゃん、うん、その、うん、なんか作家の人とかもそうだし、
まあね、
やっぱそっち方向に持ってきたがる傾向あるから、
まあね、
うん
うん、で結構要はその当時ね1954年って言ったら、うん、かなり、そういう UFO 熱がついてた時だから、うん、やっぱちょっとね、
まあ、そう
そういう風に、そういう風に脳がいっちゃう、
うんうん、あと売れたいだろうし、
まあね、宇宙の神秘の方にやっぱり行ってしまうから、うんうん、まあそういういろいろなものがあって結びつけられて、そういう、黒騎士の衛星という、
うん、
まあ、一大ニュースになって、それがまた1998年に NASA のまあ写真をもとにまたネット上ですごい火がついたという話なんですけれど、実はこれはまあ別々の宇宙ゴミの話じゃないかというような話かもしれないという、
うん、
お話しました、
ね、
これが3位です。
はい
はい、
はい、
続いて2位に、
はい、ベスト2、
2に行きます。
はい、
はい、早瀬のドその後。はい、
いやまだ引きずってるんですか。
前回話した、うん、あの誰も挨拶すりゃせんがな、あの右側のやつという
前回の1話目ですかね。
そうそう、はい、話をしましたけれども、うん、その話の実は続きができたんですね。
続きができることあるんですか。
続きが出来上がりました。あの後、
うん、
マロさんと会いました。
あ、なんか言ってましたいろいろとその、はい、いやあのあいつらもそうだけど、
そうそうそうそう、あの時に俺らが、まあ深夜の芸人さんが話す怪談会に呼んだのに、うん、いやお前らそっちの二次会選ぶんかいこらっていう話をしたじゃないですか、うん、名前も知らんようなやつらのとこ行くんかいお前こらっていう話をしたんですけれども、
うん、
その後また会ったんですね、マロさんと。
まだ、
うん、
でそうもう別件でね。
そうそう、僕は、まあ、今日水曜日ですよ、うん、今日こういうようなものをあげますというふうにマロさんには先に伝えました
その後を報じるよってことを言ってるんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、あのちゃんと僕はあのフライデーとか、
うん、
ああいうところとも同じだと思ってるんで、自分のやってることは、
うんうん、
そんぐらいちゃんとあの意識持って高く持って僕らはあの報じていこうと思ってるんで、そういうニュースをね。
いやクソだけどなフライデーとかクズだと思ってる
だから僕はそれをちゃんと伝えなきゃいけないと思ったから、マロさんに先に宣告しておきました。だからあなたのことをむちゃくちゃことさら悪く言った音源をあげますと
それもうあげ、うん、あれはねもう撮ってから、
ね、
う
ん、もう撮ってるし、
うん、
編集も終わってると、だからもうあげるだけだと申し訳ないと
そこでノーって言うのも薄いしな。
僕はあげます、申し訳ない、うん、悪く言ったと、
うん、
で悪く言ったのは僕のことは一回置いといて、
うん、
どうやったん、楽しかったんっていう話を聞いたんですよ。
圧がすごいな、圧が、う
ん、したら、
うん、
すごく楽しかったって言ってたんですね。
じゃあいいじゃん、うん、別に。
は？と思って、うん、自己紹介もせんのやつと話して、うん、何が楽しいんじゃいって言ったんですよ。
キャッキャしてた
んだ、うんうん、確かに今ね匿名とかつって本名を名乗らないところたくさんありますよ。それとこれとは全然違うじゃないですか。
全然別だよ。
全然別の話だから、うん、俺許さねえぞって言ったの。そんな名前も名乗らねえようなやつ、
まあ、そいつらを許さないのはいいと思う、う
ん、まあね。で、うん、マラさんに言ってたんですよ、うん、来なかったなお前って言ってそしたら、いや実は朝まで飲んでたわけじゃないんだよって言って、
うん、
終電まで飲んでたんだよと。だから朝までじゃない、うん、だからそこは間違いだよって言われて、
う
ん、ああそれはごめんなさい
と、訂正しないといけない、
うん、朝までじゃないんだ終電までなんだねじゃあそっからどうしたんですか、その次の日なんか予定あったんですかって言ったら、うんうん、ないって言ったんですよ別に。え、じゃあなんで来なかったのって
誘導尋問みたいになってる、
うん、なんで来なかったのオタクって言って、うんうん、そしたら南部さんと朝までお笑いの話してたっていう、これからどうするみたいなのをうちで話してたって。その時に、
うん、
俺らのとこに来るって話にならなかったの少しでも
詰めるね
聞いた。そしたら
詰める
なったって言ってた。
あ、なったんだ。
なったけど、
うん、
行かないでおこうとなったみたいな。
お
たくさんお客さんも来ているだろうしって、
うん、
いや席を埋めるためにあなたたちを呼んだんじゃなくて、
うん、
勉強できるかなと思って呼んだわけだから。だって1たす1が分かんない2人が揃ったって1たす1は分かんないよ
永遠に
分かんないから、うん、そうそう、だから意味ないよって言って、うん、そういう話をしてたら急にごめんなさいって言ってきたんですよ。
急展開
あれと思って、
うんうん、
それ悪いと思ったから頭を下げたんですよね。
うん、うん
うん、本当にごめんね、行けばよかったよねみたいな、うん、行けばよかったとかじゃなくって行かないことに、行かないことに悪いと思ったんですよね、
うん、
だって分からない2人が喋ったって売れることは出てこないから、そんなのだったらそんなのなんで分かったらたくさん売れてるんだから、
うん、
君らが話したってその得はないよって。
得はないって、まあね、
うん、次から行くから次からごめんね、うん、もうそういうことじゃなくて分かってないなっちょっと一回家帰って何が悪かったか考えてからもう一回来よっかっ つって、う
ん、頭冷やしてこい、
頭冷やしてみたいな感じで言って、うん、もうごめんごめんって言ってて、
うん、
あ許すとか許さないとかじゃなくて、うん、僕全然怒ってないんで、
冷静に考えようと、
不思議で
ムカつくわ悪い言い方すんな、本当。って言って、うん、
で今そこで終わってます。
あ、そうなの？え、じゃあ今、
うん、
冷静に家に帰って、
うん、
あれはなんでダメだったのか、
う
ん、
そして
なぜこいつはこんなにまで怒っていて、しかも俺をこんなに詰めるのか、
う
ん、
そう
そしてなんで俺が言う答え全て違うって言われるのかを、うんうん、考えている最中だと。
それはもう宿題ですと、うん、宿題出してますだから。
分かんなそうだな、うん、大丈夫かな、
ごめんね、
違うこと言いそうだな、
謝り方が悪かったんだよねもっと土下座って言ってもさ、ちゃんとほら頭、うん、土下座するよって言って俺頭下げただけだったじゃん、うん、ちゃんと手をついてさ、うん、地面に頭をつけないところのギリギリで押さえてやるのが土下座だもんね、うん、ごめんねって言うかもしれない、
言うかもしれない、
うん、違う、
うん、
もう一回考え直そうか、
もういい、
俺怒ってないから、
もうそれでいいよ、俺
不思議なだけだから、なんで来なかったのかなって言うかなって思ってます、
うんうん、
それが
今その段階に来たんだ。
そう、うん、それが2位です。
いいね、
今ちょっと気になってるっていう、
まあ、そうね、
ホットなニュースとして、
うんうん、それ黒騎士より上、
黒騎士より上ですね、
上なんだ、
うん、黒騎士より上です。だってまだ分かんないから
、まあまあでもあれだよね、結構まだ熱い、
熱い、
あなたの中で結構あれだよね、
う
ん、
そうそう、
近々あった話やからね、
うん、そうなんですよ、うん、
で
次は南部を詰める、うん、
やめなさいよ詰めるのもう別にもうそれこそないよ、なんか詰めても、
南部を詰める、俺詰めるの好きだからよ、
何なんだよ詰めて、
うん、1位いきましょうか、
はいはい、
1位謎の靴、
急激に変わったと言って
もテイストがありましたけど、うん、謎の靴というのが1位でございます。
謎靴、
2日3日前ですかね、
すごい最近ね、うん、この収録のね、
2日3日前、うんうん、そう、奥さんがですね、
うん、
深夜、
うん、
ちょっと洗濯物しようかなとか、ちょっと実家に置いたものを取りに帰ろうかなっていう時に時々実家に帰るんですね、
はいはい、
うん、で実家といっても、まあうちが住んでいるところから、自転車で10分ないぐらいで帰れるところに実家があるんですよ、うん、近いんです ね、東京生まれ東京育ちだから、
う
ん、
はいはいはい、
でそこに帰るわけですよ、うん、で帰ってなんか風呂とか入ろうかなと思って、まあいろいろやってたら、うん、ガチャガチャガチャガチャと入り口の方から物音が聞こえると、
うん、
でもオートロックなわけですよ、
うん。
うん。入ることはできないです。何かがあったとしても。うん、ナンバーを入れないと入れないから。
ナンバータイプなんだ、ね。
そうそう、ナンバータイプ。だから、ナンバーを入れないと入れないんですよ。うん、なんだけれども、何か音がすると。ガチャガチャガチャっと、なんかひねるような。とか、なんか気持ち悪い音がすると。でも、どうせ入ることできないし、うん、でも気持ち悪いななんて思いながら、風呂に入ったと。
うん、気にはなったけど、風呂入るんだ。うん、
で、朝になって、うんうん、家に帰ってくるんですよ。
ああ、もう次の日、
ね。うん、そうそうそう。うん、で、気持ち悪いな、変なことがあったんだよって話を俺も聞いて。
うんうん、
そしたら、家から連絡が来るんですね。
あの
実家から。
嫁の実家の、うん。
から連絡が来ると。何何って言ったら、変な靴があるって言うんですよ。
うん、
えってなって、奥さんは帰ってみると、
うん、
玄関に、誰も履かないような、男性用の、まあ、白い靴があると。
うん、
気持ち悪いと。誰もこんなの履かないと。
まあまあ、うん、それ単純に気持ち悪いよね。
そうで男物で 26.5 の白い靴なんですけど、うん、お父さんとおじいちゃんのものとも思えない。お父さんはちょっと足がちっちゃいんですね、
うん、
だから履けない。
サイズが違う、
うん、サイズが違う。おじいちゃんももう80靴ですから、まあバッシュなんですよ簡単に言うと。
まあね、
う
ん、形は
そうそうそう、うん、バッシュだから80のおじいちゃんがバッシュ履かないでしょ。
まあ、バス目覚める以外ないよね、うん、そうそうそ う, そう
で、
う
ん、みんな知らないって言ってるんですよ本当に、
うん、
気味が悪いと、
うん、
何なのこれと、
うん、
要は入られてるわけですよ家の中に。
入られてるだろうね、
うん、白い靴があったから、ね、しかも玄関に無造作に置かれてあったと。わかりやすく、
うんうんうん、
わけがわかんないと。
隠れてたわけとかじゃない
じゃないじゃない。
普通に置いてあった。普通に玄関の靴が置いてあるところに、
そうそうそう、そこにポンと置いてあった。要は普通に入ってきてるんですよ、
うんうんうん、
誰かが、
うん、客で入ったみたいに。
そうそうそうそう、うんうん、でも客は別に入ってきてないですよ。
そういうことだよね、
まあ、汚れてるんですよ靴がね結構ね、
うんうん、
だけど何かわかんないと、
うん、
何これってなって、
うん、
でこの靴が入った時に脱がれたものであったとするならば、
うん、
まだ家から出てないってことですよね。それがあるから
って思うよね、うん、
気持ち悪いじゃないですか。
そう
で何もなくなってないんですって今のところ、
うん、だから
金目のものも空
き巣的な
ものでもない
感じでもないと、うん、ていうか、まあ、靴を残す意味もわかんないし、空き巣だとしたら
でもし、
うん、
家に住む誰かの靴と間違えてそのまま違う靴を履いて出て行ったならば、うん、靴が一組なくなってるわけじゃないですか、
うん、それはわかるよね。
そうそうそう、うん、それでもない、
それでもない、
それでもない、うん、靴が一組増えただけ。
増えるってありえないけどね、う
ん、しかもオートロック、うん、なおかつ窓はシャッター、
うん、
入ること不可能なんですよ。
じゃ、まあ、玄関以外から入って、うん、ってことだよね。
でも奥さんは風呂に入ってる深夜2時か3時ぐらいの時にガチャガチャガチャガチャガチャガチャってドアのノブをひねるというか、
うん、
あの入ってこようとする何かの音は聞いている、
うん、
だからその時にどうにかして入ったとしか思えないんですよ。
そうだね、それが一番有力かな。
で靴を置いていってるんですよ。
そう、それが意味わかんないよね。
だからおそらく、まあ、岸本さんがこの話した時に言いましたけど、
うん、
家の中にいいんじゃねえかと。まだ
ね、俺もちょっとそう思っちゃった。
うちの奥さんの家って3階建てで結構部屋が多いんですよ、
うん、
その中に、
ね、クローゼットとかにいいんじゃねえかと思うよね。
人いいんじゃねえかなと思って、
うん、
ちょっと怖いんですけど、
うん、
でもうそういう靴があったらずっともう怖いままだから靴捨てようってなったんですよ、うん、家族の中で。
まあてか取っといてもしょうがねえしな。
そうそうそう、気味悪いし、うん、履くわけないし
そもそも、ね、そうだね、履くはないから、
うん、気味悪いからもう捨てろ捨てよう捨てようってなったんですよ、うん、もう誰のかわからんし汚れてるし、うん、こんな靴があったら見るたびに思い出すと、
うん、
もしかしたら人いいんじゃないかなとかね、
うん、
気持ち悪いから捨てようってなったんですよ、
うん、
で僕のところにもその話が来たんですよ、
うん、
もうこういう話があって気持ち悪いから捨てようと思ってるって言って、
うん、
それ僕こう言いました、
うん、
ちょっと待ってって、
うん、ちょ待てよって、うん、
ちょ待てよってその靴欲しいなくれないって言ったんですよ、
うん、
そしたら奥さんもえどうしてみたいな、
うん、
どうやってじゃあ欲しいのは分かったけれどもその靴を欲しい理由はどう伝えたらいいのお父さんお母さんにって、
うん、
言ったからそういう気持ちの悪い話、
うん、
好きだから俺、
うん、
そういう気持ち悪い靴欲しいなって手に持っときたいなみたいな、うん、プレゼンする時とかにそれがその時の靴なんですよね僕実はもらっちゃったんですって言ったら、
うん、
面白いじゃん一個、うん、あのプレゼンに乗るから、
そう、ね、乗るね、
う
ん、
そうアイテムがあればね、うん、だからその靴もらってきてよっつってもらったんですよ、
うん、
で今もう木下さんと僕の目の前にあるんですけどその靴が ね、うん、
あるね
ちょっとどう思いますその話と靴見てい
やまあ
これ
どう思うって言われるとまず汚ねえなっていうのが一個と、うん、
超汚れてんすよ、
うん、あとね意外となんだけど、
うん、
あんまり 使われてない感じなんだよね。
わかるわかる。
そのなんていうの、
何かするために買ったっぽい。
使い古されてる感じじゃない、うん、意外と新しい。
イージースポーツって書いてますわ、
うん、あと一番最初に思ったのはダッセっていう。
ダッセダッセ
これ履かねって思った、う
ん、だから何かをするために買ったとしか思えないんですよ。
だからそう、これね、まああんま例えとしてあんま良くないかもしれないけど、あのちょっと殺人とか犯す人が、あの新しい、
そうそうそうそう、
なんていうの、足がつかないようにどこでも買えるようなものをこう、
う
ん、わざと身につけるってのあるから、
そうそうそう、めちゃくちゃわかる。俺それだと思ってんすよ。
俺それ、うん、それかなってちょっと思っちゃったね、うん、一瞬。そうそうそうそ
う。で見てください、靴の裏全然すり減ってね。
そうだから、
うん、
歩き回ってる感じじゃなくて、
う
ん、
そうそうそうそう、
急遽こしらえたのかなんだろうね、うんうん、
でなおかつ靴にちょっとなんか血がついた跡みたいな、
うん、
汚いなんか点々の汚れがこの足の裏とかも全部ついてるんですよ、
うん、
これどこ行ったらつくのっていう、泥っぽくないですよ、なんかね。
そう、真っ白な靴だからちょっとそれがより目立っちゃうよね。なんかよくわかんないけど、これなんだろうね、泥っぽい。
そうそうそうそう、
なんかどっかでなんかしてきて、
うん
っていう感じだよね。その新しいのにわざわざして、うん、どっかでなんかして、
うちに来て、
でなぜかうちに来て置いてったみたいな感じに見えなくはない。そう
そ
う
そ
う、
だからわかんないです
よ、推測するとだけど。
この靴についているのが、白い靴っていうのがその泥なんか血なんかわかんないけど、うん、なんかでも汚いもんがついてて、
うん、
靴いっぱいに、
うん、
で今あのうちの奥さんの家はてんやわんやです。
てんやわんやなんだ、
うん、怖い怖い怖い怖いってなって、
まあ怖いよな、うん、自分家勝手に靴増えてたら。
そうそう、靴増えて、う
ん、それはかなり怖いね。
ガチャガチャガチャガチャというのを、うん、まあ奥さんが聞いていて、その話も伝えてるわけですから、
うん、
そしたらもうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、
うん、
もう今むちゃくちゃビビってるらしいです。
家中ひっぺがして探してみようとかなんないのかな。
いや怖いんじゃないですか。
だってでも隠れられてる方が怖くない。
いやもう怖いけど、それ も
そっちの方が怖いよね。
まあ何もないです。
あ、もうじゃあとりあえず靴だけ処分して、もうあのなかったことにしようみたいにするんだ。ああそう、
そう、日本人らしい。
あ、そうなんだ、
うん、で処分しようと思ったら、それは
それはすげえな、
あの娘の旦那が欲しいって言い出すっていう、ね、
バスケ始めたいのかなって思うよね、う
ん、誰がこれこの話で一番おかしいんだになってるっていう、ね、
確かに行かれたやつがもう一人出てきたぞってなる、ね、
そうそう。でおばあちゃんはすごい純粋だから、
うん
うん、靴履くのって言ってたっていう。
ね、そうだよね。
そうそうそうそう、純粋って思って、
常に裸足の子と思われてるんだよ ね。
履くわけはねえ。
履くわけねえ。
履くわけねえだろ、こんな
サイズ合わねえし。そうそうそうそう、そもそも
っていうね、まあ、ちょっと怖い話があるんですよ。
なんかでもこれそうね、
うん、
なんだろうね、もう一波乱ありそうな感じしちゃうよ ね。これだけだと。
そうそう、
気持ち悪い度は高い。でも
次は何が増えるんだろうって思っちゃうんですよね。靴下が増えるとかね。
そしたらすごい面白いけど ね、面白いって言っちゃあれだけど、うん、
だから僕のコレクションも一個ずつ増えていくんですよ。
そうね、
うん、手袋とか帽子ジャンバーズボンパンツとか、
なんか出来上がりそうだな、
ね、
人物像がそれで。
そうそうそう、うん、面白いですよね。
面白い、
自分だったみたいな、
ね、どこで気づくかな、
う
ん、
どうしよう、冗談だったら。
いや俺もいいのかなって思って、ね、エアフォースワンとかなんかなと思っちゃった、
うんうん、なんかそういうブルズが増えてどうしよう
ね、
うん、
なんか意味あるかもしんない
ね、意味あるかもしんない、
一個一個に、
うん、え 23? え冗談
みたいな。何のクイズだったのよくわかんない。
冗談クイズ、
冗談が来るのも怖いね。
まあね、
なんでってなるから、
うん、2メーター近くありますからね、
うん、
っていう話。
なんだろうね、うん、
そうそうそうそう、っていうちょっと謎のバッシュ。白い靴がなんか何変な気持ち悪い、まあ斑点のついた汚れのついた、
うん、
白い靴のお話が1位です。
これでもまあ言っちゃあれだけど、
うん、
一人暮らしとかでこれがあったら超嫌だね。
超怖い、
うん、まだね、なんか何人か住んでる家だからまだまだ、
ね、まだね、
うん、気が紛れるけ けど、
うん、
ずっと気になっちゃうなこれ多分。
まあね、
うん、
まあちょっと怖いんですよっていう、まあちょっとベスト4までね、
なるほど、
ありましたけれども、いかがでしたか。
そうっすね、まあ、ベスト2以外は、
うん、
結構あれいい話だなと思いましたよ、うん、
ベスト2ってなんで俺がむちゃむちゃキレてる話がダメなんですか。
もうやめとけやって思ってもう詰めんなやって思って。
あ、本当ですか。いやまだまだあの
まだ詰めしろあるけど、
やっぱり警察が裁けないところ、やっぱ悪ってたくさんあるんですよ、
うん、
でも裁けないんですよ、やっぱ法律のもと動いてるからあの人たちって
まあそうでしょうね。
そこを俺が裁くっていう
キラの発想でそれもも
し俺がノートあったら
デスノートの発想です。
ヒデマロピンネタした後心肺停止って書くでも私ああってまた倒れる。
ありえそう、ありえそう、
あたした
あり、ありそうな描写だわそれ。
倒れてバターンってとかマイクと倒れてあれあれあれあれあれあれあれあれあれ死んでるやつ
すごいね。
ね、あざしたで心肺停止
南部デリバリーピザのピザを食べた後爆死とか。
いいっすね。
全然意味わかんない。
なんでや、俺は頼んだから、ワンピース俺くらい最後のピース。ああ、むちゃむちゃむちゃむちゃドーン
って。ありえなすぎる
死に方。っていう、まあまあ、そうしますよ、僕ならば。もしキラならばね、僕が。
よくないよ、その発想。裁かれる、あなたが。最後の最後。
ああ、怖い怖い。ねね、まあっていうちょっとまあいろいろね、一つにはくれなかったので、
はい、
うん、だから僕が気になってる話というちょっとまあ曖昧な、まあ
そうですね、
うん、そういったものでちょっとくくらせていただきました。
はい、
はい、以上です。あざした。
あざした。